Wonderful Science。
こんばんは皆さん、 Wonderful Science また始まりました。今日は神戸松蔭女子学院大学生活学科坂井伸幸さんにお電話で、インタビューをさせていただきます。もしもし。
もしもし。
もしもし、こんばんは。
はい、こんばんは。
今日はありがとうございます。
はい、お願いします。
坂井さんはですね、はい、味と匂いを通して人の心理学、また行動科学、わあすごい名前やな、の不思議について研究をされているということですね。
はい、そうです。
はい、この間は NHK のスイエンサーのファーストキスはレモンの味でしたっけ、
はい、
に出ていらしたという。レモンの味か、もうファーストキスの味なんて忘れてますよね。それでですね、はい、私うまみの学会でしたっけ、シンポジウムで初めてお会いして、はい、なかなか分かりやすいお話やなと思って今日思い切ってお誘いしたんですけれども、
はい、
この美味しさ、もう昨今すごいブログをもうすごい何千件というグルメのページがありますけれども、うん、その美味しさっていうのは実は舌でだけ味わってるんではなくて、いろんな感覚が関係していると、いろんな感覚で美味しさを味わってるんだよっていうことをちょっともうちょっとお聞きしたいなと思いまして。
はい、はい、はい、そうですね、まあ、例えば風邪をひいたり花粉症だったりして、はいはい、鼻がこうグズグズ言ってる時にご飯食べると美味しくないというか。
そうですよね、
なんか味が変わったように思いますよね、
はいはい、
でそういうのから分かるように、はい、実は味っていうのは口というよりも鼻の方が実は大事だというふうに考えられるんですね。
なるほど。その味、まあ、食感もそうなんですけども、うんうん、香りを感じなくなると、うん、どうしてその美味しさが伝わってこないんでしょうかね。
そうなんですね。そこが結構まだ今研究が進んでいるところもあるとは思うんですけれども、はい、実はその味っていうのは実際にその、はい、人間の体の作りから言うと、はい、5つしかわからないんですね。甘い味、たった、はい、酸っぱい味、
はい、
苦い味、それから、うん、塩辛い味、それと今お話に出たうまみの出汁の味ですね。それしかわからなくって、実はカレーも肉じゃがも、はい、その味覚っていう面ではほとんど一緒なんですね。
ほう、同じ。
でも、はい、匂いがあったり、あるいは匂いともう一つのその口触り、舌触りというか口の中のその触る感覚、はいはいはい、これでカレーの辛さっていうのが作られるんですけど、そういうものが揃って初めてこっちは肉じゃが、こっちはカレーっていうふうに分かっちゃう。
おー、ということは、うん、目隠しを例えばしたら、うんうん、どっちが肉じゃがでどっちがカレーかっていうのを鼻もつまんでみたら分からないということですかね。
全く分かんないと思います。
あら、あ、そういえばテレビでありました、うん、これはお笑いエンターテインメントなんですけども、ナインティナインでしたっけ、うんうん、鼻をなんか鼻栓をして、うん、で目をつぶって、うん、なんか食べ物の、うん、なん
です
かね、あれをこう口に入れられると、
はいはいはい、
これはなんとかの、うん、グルメだじゃないけど、うん、料理だっていうのを当てるのは、うん、なかなか当たらないっていう。
そうですね、
は
あ、うん、あれはまさにその通りですね。
なるほどね。人間っていうのはものすごく繊細にできてるとは思うんですけども、この味覚と嗅覚っていうのはそんなに関係し合ってってるんでしょうか。
そうですね、もうほとんど一体になってるって言ってもおかしくないかなとは思うんです。だから例えばその鼻がおかしくなってたまたまなんかいろんな原因で鼻がおかしくなった場合に、はい、よくそのおかしくなった本人さんは、はい、味が変になったって言って、うんうん、お医者さんに行ったりされるそうなんですね。でも味が変になったって来られるので、はい、医師の方としては味覚の検査をしちゃうんです、はい、そうすると異常がありませんよっていうふうになる、そうすると患者さんは、どういうことって
言
って困っちゃうんですよね、はい、でもそこで冷静になってじゃあ匂いをもう検査してみようかってことにすると、はい、実は匂いがすごく損なわれていたという可能性っていうかそういう割合も結構多いんですね。
なるほどね、自分ではなかなか分からないんですね。
そうですね。反対に味覚だけがおかしくなったときは、 本人は今言ったように分かんないですから、はい、出汁の香りがしてたらちゃんと醤油の出汁の味がすると思い込んでるわけですからね。でも周りの人が例えばお母さんの味付け濃くなったなとか、あれお父さんでなんかもう普通に味付いてるのにまた塩振ってるよとか、そういう感じで、あ、周りの人が、あ、あの人ちょっと味が変なんじゃないのかなって気づくケースの方が多いらしいんですね。
あ、なるほどね。いや、もう一人暮らししてる人が多いですから、これは気をつけないといけませんね。
そうですね。
味がおかしくなってんじゃなくて、実は鼻がおかしくなってる場合もあるかもしれないですね。
あるんですね。
なるほど。これでも美味しさ、この間私モロッコ行ってびっくりしたんですけども、
はいはい、
一つのタジンという料理があるんですが、うんうん、この小さな大体40センチぐらいのお皿でしょうか、うん、それを6人ぐらいでシェアするんです。全部手で食べるもんですから、
あ、
例えばなんですけども、うん、日本に帰ってくると、うん、お箸とかスプーンとかフォークとか、うん、その食べるものを選択できますよね、うん、いろんなもので、
はい、
これはフォークで食べちゃいけないだろうっていうものがありますね、うんうん、寿司をフォークで食べるバカ者はおりませんから、うんうんうん、ただその時に初めてその指の食感ですかね、うんうんうん、スプーンを通さない、お箸を通さない、直接食べるって、まあ、なんと美味しいもんやろうと思ったんですけども、
はい
はいはい、これって美味しさに食感とか関係するんですか、
ね、十分関係しますね。やはりこう手で触って、それで大体、はい、あ、こんな感じなんだっていうのを感じて、それで口の中へ運んでいくっていう、もともとはやっぱり野生の状態だったら自分で手で掴んでって、はい、匂いを嗅いで、それで口の中運んでって、そういうその手順を取っていたわけですから、だから意外とそのものがないから手で食べるんじゃなくって、手で食べるから美味しいから手で食べるということだと思うんですね。
なるほどね。
でもそれは日本人でもやっぱり同じことをしていて、例えば海外の人から見ると、うん、はい、なんで日本人は熱いものを冷まさずにそのまま食べるんやってことになるんですよね。
例えばそばとかですか。
そばとかお茶もそうですよね。で、すするっていうことができるのは日本人がほとんどだ。海外の人はすれないですよね。
例えばうどんとか、よく言い
ますよね。はいはい、そばとか。あれはすする習慣がないだけで、
はい、
人間の体の作りが違うわけじゃないんですよね。
あ、そうですよね。よく考えたらそうなんですよね。
美
味しい、美味しいというか、ものがあって、で食べ物があって、うん、それを口にした時に、うん、ま、するまでのこの行為っていうのもいろいろあるんですけど、うん、でもあれってなんでそのすする音が嫌だとかっていうのが国ごとに違うんでしょうかね。
そこが実はわからないんですが、
はいはい、
日本の場合だったら例えば精進料理なんかでもできるだけ音を立てないように箸を置く音も注意をされるようなところですが、例えばたくあんを噛む音とそばをすする音っていうのは許されてるんですよね。
なぜその2つだけが。
ですからたくあんの場合もこれもいろいろ知られていて、例えばたくあんとかポテトチップスとか、
はい、
あれは噛む音も含めて製品を開発してあるんですよ、美味しさを。
へ、
で例えば海外 の、はい、ヨーロッパの会社だとポテトチップスをパリパリと噛む音を録音して、それで特許を取ってるっていうこともあるぐらいなんです。
その音を使って研究、うん、
研究というか、うちのはこの音が出るんだっていう特許ですよ、
はいはい、それを CM に流したり、
CM に流したりとかもあるし、へえ、なんか別の会社で別の製法で同じ音が出るのをしたら、もしかしたら著作権を、
はい、
著作権じゃないだ、特許の
侵害じゃないかと
なっちゃうかもしれないですね。
へえ、面白いな。そんなに噛む音にもう注目っていうか、注意してポテトチップス噛んだことないですから。
ないですよね。でも耳栓をしながらとか、例えば、
はい、
ヘッドホンというかイヤホンをはめて音楽聴きながらポテトチップス食べると、あんまり、
あ、
こう爽快感がないんですよね。
そうですね。
くぐもったような音になるので、だからそういうところで実は経験はしてるんですが、なかなか気づきにくいところがあると、
なるほどね。面白いな。もう製品開発もそんなところまで開発してるんですね。
そうですね。
なるほど。このちょっと話が飛びますが、
はい、
そのシンポジウムで、
へえ、
私 一番面白いなと思ったのが、うん、その味覚と嗅覚を、うん、まあ、ちょっと絞って今お話しますけれども、うん、その伝わるその脳のメカニズムですか、伝わるまでの、
はいはい、
あれが、まあ、簡単に言うと、味と匂いっていうのが脳のいろんなところで一緒に処理をされているというふうな、なんかあったと思うんですけども、
はい
はい、いろんなところで一緒に処理されるというのはどういうことなんですか。一つのものを食べると一気にそのいろんなところがパパパパパッとこう刺激されるわけなんでしょうかね。
そうですね、そうですね。で、一緒に処理をされてるってことは、例えば、
はい、
味覚だけだったら、
はい、
1しか働かない脳の場所が、
うん、
嗅覚と味覚が一緒に来ちゃうと、
はい、
10も20も反応しちゃうという
、
そういうことですね。
なるほど。じゃあやっぱり鼻が効かなかったら脳の中でも、
うん、
刺激されてない部分があるので、うん、
可能性はありますね。
はい、
例えば僕は目が非常に悪いのでよくわかるんですが、
はい、
眼鏡を外すと音も聞こえにくくなるんですよ。
はい、それは感覚としてわかるわけなんですか。
感覚としてはい、わかります。で、眼鏡をはめると音が きれいに聞こえる。
おっと。
で、いや、それは全員持ってるんですよ。例えば人混みの中で電話で会話してると聞きづらいでしょ。
はい、そうですね。
でも同じ人混みの中で直接面と向かって話してたら分かるわけですよね。
いい。
そのものを見ながら、口の動きを見ながら予想してるんですよ、聞く音を。
なるほどね。
それと同じで、匂いがあって匂いで予想して、ああ味が来たぞって思うので味が増強されるんじゃないかっていうふうに考えられるんですけどね。
増強というのは
強められる。
ああ、なるほど。
だから甘いぞ甘いぞ、ああやっぱり甘かった、ああやっぱり美味しいなと。
ああ、なるほどね。
だから反対に、例えば甘そうな香りを出しておいて、
はい、
苦い味なんかにしちゃうと、
うんうん、
苦い味を感じるまでの時間が長くなるんですね。予想と反するので、あれって思うんです。
それは学習というか、例えば、その予想するっていうのはどこから来てるのかなと思うんですけど、
ね、予想するっていうのは、まあ、基本的には多分食習慣でしょうね。
あ、
はい、
じゃあほんまに生まれたての赤ちゃんが、
うん、
これを美味しいちゃうかって予測をしてるっていうのはあんまりないんですか。もう口にパッと入れてしまわないとわからな い。
そうですね。だからちっちゃい赤ちゃんって全部自分で口の中入れちゃいますよね。はいはい、あれで学習してるんですよ。
ああ、
だから最近のお母さんがこう、はいはい、赤ちゃんの身の回りが何でもなくしてしまうと、
うん、
いうことされるんですが、そうなると赤ちゃんはせっかくの学習のチャンスを奪われてしまうってことにもなりかねないんですね。
ああ、なるほどね。いやいや、これは確かに危ないと思うから身の回りに何も置かないようにしますけども、うん、あれはかえって
そうですね、
はい、学習する機会を失ってるということなんですね。
うん、へえ。その時にやっぱりその口触りとか香りとか味とかを合わせて学習するチャンス、
は
い、せっかくのチャンスなんで、
なる
できるだけそこはね、
はい、
はい、生かしてあげてほしい。
生かしてあげて、はあ、なるほど、そうなんですね。最後にこの、
はい、
人間生まれたての時はまたこれも話変わりますけども、うん、共感覚があって普通に、
はいは
い、みんな持ってるものやのにこう失われていくっていうのはなんでなんでしょう、うん、あれは。
それは混乱しないようにだと思います。
お
お、その神経が本当はもう物あらゆるつながりを生まれたときはしてるんだけど、
はいはい、
トレーニングすると、
はい、
うまいこと残してあとはいらないものはなくなっていく。その典型例は自転車に乗るとかの行動なんですよ。
へえ、それは
自転車に乗るときも、
はい、
今まで使ったことのない運動神経全部つながってる状態で、だからバランスの取り方がうまく分かんなくてフラフラしちゃうんです。けど練習していくうちにこことここを使えばあとはいらないっていうふうに学習していって、うん、
学習するというのは脳の中で
学習するんです。
で、神経が
無意識のうちにね。
あ、
でそれで必要なものだけが残る。
へえ、すごいな。
ということなんですね。
残るというのは消えていく神経があるということですか。
消えていく神経が
物理的にですか、それともプチッとなんかこう切れてしまったりとかするわけなんですか。
ですね、いくつかなんかまだそこはよくわからないらしいんですが、 その古い線路みたいに線路だけは作ってるけど使わないよっていうケースもあるだろうし、
うんうん、
実際にそのつなぎ目を取っちゃうということもあるでしょうし、
すごいな、そういうのが自然に自分たちの体の中で起こっている、
そうなんですね、
っていうことなんですね。いやちょっと話はつきませんが、そろそろお時間がやってまいりましたので、
はい、
最後に告知をさせていただきます。
はい、
テレビ東京、たけしの日本の見方、これはご出演されるんですね、ゲストとして。
はい、スタジオには行きませんが、うちの研究室でやった実験を、はい、放送してもらう予定です。
あ、そうなんですか。はい、日にちは6月の
19日ですね。
金曜日ですね。
はい、金曜日。
放送の時間はこれ多分夜ですね。たけしの日本。
はい、10時ですね。
はい、たけしの日本の見方、10時から、テレビ東京で放映されますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Wonderful science.